今朝恵みをいただく御言葉は、エゼキエル書の47章、1節から、12節までです。エゼキエル47章1節から12節、はじめに1節と2節を宣言いたします。エゼキエル47章、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主、誠の神殿であられ、そして私たちを主の宮となしてくださったイエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今日も私たちはあなたの御前に集いました。あなたから流れ出る命の水の川側を飲みたいと私たちも願いつつ、今インターネットの回線を開き、またこの場所へと集いました。どうかあなたご自身が流し出してくださすように、私たちを命で潤し、私たちをその聖なる水で清め、そしてただあなたにあって性別され、命で満ち溢れるものとならせてください。今取り継ぐしもべをまず父をもって清めてください。性別してください。あらゆる不義、あらゆる悪を取り除き、そしてあなたの命を流し出す器とならせ、また一人一人に流し出され、一人一人がその命の水を受けて清められ、また命で満ち溢れ、ますます流し出していく一人一人となりますように、どうか助けてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めて大賛美いたします。エゼキエル書の公開説教も、いよいよあと残すところ、2章、となりました。47章、この、箇所は本当に、有名な箇所であり、何度か、メッセージもさせて、いただきました。この47章、それから48章のところによっては、エゼキエルはこのイスラエルに対する新しい相続地について、記述しております。それまで40章から、46章のところによっては、主が示されたその神殿、人手によらずに建てられている神殿、そして本当にこの神殿、これを、この破壊竿でもって、測っていく、そして行くならば、どんどんどんどん、その、神殿の寸法やまた形や、成り立ちが正しく、示されて、そしてますます、清められてい、く思いがしました。この神殿の作り、それね、そこにおいて本当に特徴的なのは、特に本当に清めに立たなくてはならないということでした。神殿の、その聖所の領域、性別された領域、その中においては一切汚れたものが入ってくることはないように、本当にその神殿の外庭の、ガードが非常に固かった、内庭においても、本当に固かったです。そして、特に、主の律法が、次々と示されていくんですけども、その律法においても本当に特に、モーセ五章からピックアップされた内容すら清さ、清さに立つべきことでした。本当に私たちも清さに、立たなくてはなりません。清くなければ神を見ることはできないし、また聖霊は清い霊です。本当に思い心を清く、なりたいという願いを持つ人に聖霊は宿ります。清くなりたいと願いがない人、相変わらず、人間は、肉欲、 で生きているんだ、仕方ないじゃないかって言って自ら清めようとしない人は清い霊は宿りません。清くしようと願う人に清い霊が宿ってくださり、その清くなりたいという思いを助けてくださり、そしてその人は、ね、その汚れた思いがどんどん、ね、なくなり清められていく。ですからまず私たち自身が清めに立たなくてはなりません。エゼキエル書において示された神殿における特徴は本当に、ね、清さということに尽きると思います。でこの47章のところによって、まあ、1節かと2節見ますと、この水、ね、水が流れ出しております。神殿の入り口、まあ、内庭のその神殿ですね、そこの内庭の中にある神殿、その神殿のところ、ね、から水が、ね、神殿のその敷居の下から、ね、流れ出しております。神殿のその、ね、聖女の中にある宮、ね、それは、聖女があり至聖所があるところですね、本当に主の臨在があり主が住まわれるところ、そこからそこの、ね、敷居の下から、その水が東の方へと流れ出ておりました。そしてその水は祭壇の南ですね、ですから祭壇は内庭にありますから、その内庭の南側、まあ、ちょうど、ね、この間ここの、ね、スクリーンに映し出して、見たんですけど、ですからその祭壇の、ね、下の方ですね、そこを、通って東の方へと、ね、流れ出ておりました。でそれで、ね、まあ、2節見ますと、ね、彼は私を北の門から連れ出して外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。ですからこの門のところからその水が流れ出て、ね、神殿の敷居の下から、ね、流れ出た水が、川となって、東の方に、ね、あのスクリーンの方を見たら右側の方へと、ね、流れ出しておりました。でこの、ね、水、この水、命のをもたらす水、この、ね、命の水の川によって新しい神殿における主の栄光の臨在が広く外の世界へと、ね、広く流れ出て及んでいく有様が示されておるんですけども、ね、これ創世記においても、ね、あのエデンの園に、からそこを源として、ね、4つの川が、流れ出ていった、ね、その情景を思い浮かべます、ね、本当に全世界へとこの、ね、命があふれるその主の臨在がある命の園、喜びの園、そこから全世界と水が流れ出ていて、そして主の栄光と主の臨在を広く外の世界へと及ばせていく、そのことがエデンの園においてありました。それが回復するんですね、回復する予言です。そして究極的にそれが成就するのは黙示録の方なんですけども、で今この時代、この2021年を生きる今の私たちがこれを成就したいと、ね、願うならば、ね、それ叶えられます。それはイエス様にあって叶えられます、ね、イエス様は、ね、言われました、ね、私が、ね、誠の神殿であるって言われましたね、この、ね、今この現在私たちもこの命の水が欲しいっていうことであるならば、ね、それを求めることができるんです、ね、乾いているものは、ね、来なさい、ね、命の水を、ね、ただで受けなさい、ね、値を払うことなく受けなさいってイエス様は、ケジロクの、ね、最後の章において、ね、それを、ね、言われましたね、究極的なケジロクにおいて、ね、完成します。ケジロクの最終章、ね、22章においてもその、ね、命の水の川によって、始まりますね。22章、ケジロクの22章は、ね、1節と2節読みますと、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは民と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。アメン。今すぐ私たちがそれを、ね、享受したいとするならばイエス様のもとに行くべきです。なぜなら誠の神殿は、ね、イエス様だからですね。祭りの終わりの日、でした。あれは2章の方ですから、 ヨハネの2章の29節からのところですね、イエス様はこういうふうに言われました。ヨハネの2章の29節から21節、イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。アメン。イエス様こそ誠の神殿です。イエス様の体こそが、イエス様は、彼に、この神殿を壊してみなさい、と言われました、そのこの神殿というのは、あの人間が46年がかりで建てた神殿ではありません。イエス様という神殿です。人が建てた神殿、46年もかかりますけど、しかもその神殿、ヘロデの、再建した、最もその神殿の元は、あのゼルバベルの時代に建てられた第二神殿、それをヘロデが改築、増築したものですけど、その増築に46年も、かかりました。けれどもあいにくその神殿が完成、してもう数年でローマによって壊されてしまうんですね。人間の建てる神殿など、そのようなものです。しかしイエス様という神殿、このイエス様が、まだ、弟子たちと共に、この地上において人の目で見えている形で歩んでいた2000年前のその時、まだイエス様という神殿は、その体、身体は壊されていない、その時に言われたのがこのヨハネの、2章の、言葉ですね。その時はイエス様の体はまだ壊されておりませんでした。しかしやがて壊される時が来ました。十字架です、あの十字架の場面において、イエス様というその身体は破壊されたんですけど、しかし復活されたイエス様からこの命の水が、川が、全世界へと流れ出るように、なっていきました。この、イエス様という誠の神殿が十字架によって破壊された。そしてしかしその後の復活の後に、その水が全世界へ、流れ出るようになっていく。その復活の前、十字架の前まではイエス様にとどまっておりました、ですから、イエス様にとどめられていたわけですから、イエス様の周りは、そうやって潤いの経験はしたんですけども、しかし、それが異邦人に至るまで、全世界に至るまでなるのは、その十字架のと復活のを経験しなくてはならなかったんです。そしてこの復活のイエス様から流れ出てくる命の水が、川川となって、エルサレムからユダヤの全土および地の果てに至るまで、全世界とこの命の水が流れ出ていき、そして今この、ファーイーストのこの日本に至って、この福音が届けられて、今こうして皆さんがそれに預かって、イエス様に預かって、救われて、命の水が、皆さんからも流れ出ていく。そして皆さんを通して、皆さんの家族や皆さんの周りの友人知人が、皆さんの職場が清められ、救いがもたらされて、この経験を今私たちクリスチャンが、しているわけですね。この、イエス様のから流れ出てくる命の水、それ私たちが受けると、私たちという神殿の中から、その腹の奥底から、神殿の敷土台、私たちの奥底から流れ出てくるようになる。そのことをイエス様が言ってるのが、ヨハネの7章の37節から39節のところです。ヨハネの7章の37から39節お読みしますと、さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。アメン。ここの39章にて、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかった。下の脚注見ますと、御霊はまだなかったから、書いてあります。 イエス様、ね、この時栄光を受けてない時まだ御霊がなかった、ね、これどういうことか、御霊はイエス・キリストを証しする霊であり、イエス・キリストを栄光化する霊です。これまだイエス様の中に留まっていて、ね、イエス様のという誠の信念はまだ破壊されていませんでしたから、イエス様の中にしかありませんでした。ところがイエス様が十字架につけられて破壊されて、そして復活して栄光をお受けになったら、その御霊、ね、すなわちイエス・キリストを証しする霊は、ね、人々に、ね、弟子たちにまず流され、そして、ね、イエス様を信じた人々に流されていき、そしてその御霊、ね、が全世界と流れ出していきました。私たちもこの本当に乾いている世の中を渡り歩いて、本当に、ね、イエス様と全く関係ない人、イエス様と全く関係ないところにいるとカラカラに乾いていきます。イエス様は言われます。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、ね、まあ、これ心、ね、コイリアとギリシャ語、ね、腹ですね、あるいは子宮とか、ね、その、まあ、腸というんですかね、その奥底、そこから、ね、生ける水が川となって流れ出るようになっていくって、イエス様が、ね、言われました。本当に皆さん乾いているとするならば、イエス様に求めてください。求めるならば、イエス様に求めるならば、イエス様はこの水をくださると、ね、言われます。私が本当にこのイエス様から賜った命の水を得るならば、それを人々に流し出していくことができるんです。カラカラに乾いている状態で人々に伝道しようなどと思ってはなりません。イエス様のこの命の潤いを知らず、またイエス様のその愛を知らず、本当に、ね、皆さん愛されたら潤いますね、心が、思いが。その潤いを知らないまま、苦しい、苦心、惨憺した顔、表情で、イエス様あなたを愛してますなんて言っても、イエス様、皆さんそれを聞いた人はちょっと逃げていくだけです。皆さんまずこの渇きが潤されなくてはなりません。イエス様に求めるべきです。その命の水を私にもください。それならばイエス様は与えてくださいます。でこの、腹の奥底から生きる水の川が流れているようになる。これ何を言うか、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであると書いてあります。御霊です、これは、ね、ですから、聖霊を受けている人は命の水が流れ出ていくんですけど、しかし聖霊を受けていないならば生ける水が出てこないんです。聖霊を否定してはなりません。聖霊の働きはもうあの2000年前で終わったとかいう人たちがいるんですけど、とんでもない、そういう人たちは、命の水を流し出せないじゃないですか、伝道ができないじゃないですか、そういう人は、ですから本当に私たちはこのイエス様、生きておられるイエス様に、その水をください。そして私も流し出させてください、聖書が言ってる通りのことを私は、するべきである。人が、言った神学、人間が、それを塞いだりしてはならないんです。塞いだりしてしまうとその人は死海のようになって、もう死をのまま残ることになってしまうんですね。そのことが後の方に書いてあるんですけども、エゼキエル書の、戻りまして、エゼキエル書の、47章の3節から、読んでいきます。その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、1000キュビトを計り、その水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに1000キュビトを計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。アーメン。その水かさがどんどん、大きくなっていくんですね。その神殿から、その測り縄1000キュビトを、測る、およそ500メートル強ぐらいですね、そのぐらい測って、そしてそのエゼキエルに、その水を渡らせました、すると足首まで、あったんですね。その水が初めは、ちょろちょろ、だったのが、 まあ、ちょっとした川となって、そしてもうこの500メートル以上下ったところではその水が足首ほどにまで達し、さらに1000キュービットを測ると、その水は膝に達し、さらに測らせるとその水は腰へと達し、さらには渡ることのできないほどの、もう泳げるほどの川になっていったんですね。どんどん大きくなっていくんです。この聖霊を受けるとその流れ、そしてその勢い、その勢力、その分量はどんどんどんどん傘が増していくわけです。最初は、足で立てるほどの、潤い、まあ、人を潤すぐらいの、レベルだったのが、それがもう足では立てない、もうその流れの中を泳いでいくしかないほどにまでなっていくんです。聖霊に満たされたらそういうことです、聖霊に満たされていくならばいくほど、初めは自分を潤す、潤いが与えられる、けれどもそれにとどまらず、もうどんどんどんどん自分で制御不可能になっていくんです。聖霊に満たされていけばいくほど、本当にこう聖霊の流れで泳ぐ以外にはないほどまでに聖霊が主導して働いていくようになっていくんですね。自分で制御しようとしてはならないんです。聖霊の赴くまま、私たちは主の働きをしていくときは、これは自分のやり方ではなく、主が言われるまま、御霊によって導かれるままそれをしていくわけです。サマリアの女、あのヨハネの4章に出てきましたね。先々週でしたか、あのメッセージしたんですけども、そのサマリアの女は、その命の水を私にくださいというふうにイエス様に言いました。でそしてイエス様からその命を、潤いをいただいた結果、彼女もう本当にカラカラに干からびていた彼女、それまで人前に出るなんてとんでもないかった彼女が、人前にもう大胆に堂々と出ていって、そしてこのイエス様という誠の神殿を、そしてこの命の水に浸されて彼女が流し出していったんです、サマリア地方に。でそして人々をこのもうみんなね、こぞってイエス様の元に連れてきて、そしたらね、その地方をごっそりイエス様に会って潤されて命で満たされて、そのサマリア地方をごっそり救いました。サマリアの女一人が、初めはちょろちょろの水だったのが、もうどんどんどんどん流れていって多くの人々を命で満たらせ潤して、ということにこの彼女は用いられました。皆さんもそうなれるんです。イエス様から命の水をいただくならば、皆さんもそのようになることができます。聖書に書いてあること、これ私の、そういうふうに皆さんも、するべきです。信仰を持って、これ私の、それならばそれが皆さんのものになるからです。で、6節から、見ていきます。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。アメン。戻ってきてみたら、その川の両岸、それまで何もなかったのが、木が、たくさん生えているんですね。非常に多くの木がありました。私もですから、本当にこの命の水を流したら、ただ流しっぱなし、のまま、にしてはなりません。ちゃんと結果、どんな実が結んだのか、戻ってきて、見るべきなんですね。さらに、8節から。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生き物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちは、そのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引くところ、場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、種類も数も非常に多くなる。アメン。 まあ、イスラエル、旅行、純子さんも行きましたね、司会を見ました、このエンゲディ、これ、司会の、ね、ほとりのところですけども、ダビデがちょうど、ね、そこの、ね、エンゲディの洞穴で、ね、サウロから、逃げて隠れた、ね、ところですね。司会、ね、もう本当に見てみるとなんか、もうなんか北極海って思うようななんかね氷みたいなのがね張ってる、まあ、それは全部塩なんですけども、ね、本当に塩ばっかりで命が、ね、そこにいない、はずの、そういう、視界の水、その水にこの、ね、水が、ね、流れ出して、ね、そこに入ってこの海に、ね、このここに47章8節の、ね、この海、これ視界のことです、ね、視界に入るその死んでいたと言われている水、それは命が、ね、溢れるようになっていく、ヘブライ大学の、ね、シェンバク先生が、この死海と言うな、ね、これは塩の水と言いなさい、ね、というふうに、ね、言っておりましたけれども、ね、この、ね、水、命が宿るようになっていくんです。死んだ海ではないんですね。命が溢れる水に、ね、なっていって、そしてそこにおいて群がるあらゆる生き物、ね、生きるようになる。命がなかったときに命が溢れ、魚が泳げなかったところに魚が泳ぐようになり、その種類も数も非常に多くなっていくようになるんです。ですからこの主の宮から流れる水が流れ込んでくるならば、視界さえも、ね、命が多くなって、海岸には、ね、その両岸においては、ね、漁師たちが住むようになって、そこが網を引く場所に、なっていくんですね。本当に視界のようだった人は生かされるんです、ね、本当に死んで干からびていたようなサマリアの女、彼女もイエス様を受けた時命が湧き出して、そして命が群がるようになるまでになっていきました。皆さんもそうなることができるんです。イエス様にあって皆さんもそうなることができます。で11節見ますと、しかしその沢と沼とはその水が良くならないで塩のまま残る。この沢と沼、まあ、ちょっと日本語の訳なんで沼とか訳したのかわからないんですけども、沢というとなんか水が、ね、清流が流れ出していくようなイメージですけども、けどこの沢と訳されたヘブライ語ビッツァーと言います。ビッツァー、これ沼地とか湿地帯という意味なんですね。ですから水が、ね、流れ出さない、水の流れがない、水の流れが止まってしまっている場所、それビッツァー。それから、その次に沼と訳されたヘブライ語、これゲベーと言います。ゲベー、これ貯水池とかプールと言います。ですから人工的に、水を貯める場所ですね。まあ、ですから、沼地、湿地帯、あるいは貯水池、ね、そのような水の流れが流れずにとどまって、人工的に人為的に水を、ね、止め込んでいるような場所、そこは良くならないで塩のまま残ってしまう、ね、というふうに書いてあります。そうです、精霊の流れ、これが流れ込んできて、それを、精霊が流し出しなさい、ね、のために流れてきたにもかかわらず、それを自分のところに人為的に止めてしまったり、あるいはそれを流し出さないままでいるならば、それは、ね、塩のままよ残って良くならないんですね。どんなに良質の御言葉が皆さんに流し出されてきた、この御言葉、バイブルメッセージから御言葉が流し出されてきたけれども、どんなに流れてきても流れてきても、それを自分のところで留めたまんま、だとするならば、塩のまま残って良くならないで、もう本当に腐らせてしまうんですね。どうしてマナという神様からの食物が翌日になったら腐ってしまったのか、これ、ね、よく表しております。その日のうちに食べないからです、ね、それを、ね、食べないでとどまらしたまんま、自分の器の中にとどまらしたまま残しておくと、翌日になったら、ね、それ虫が湧いて臭くなってしまうんですね。本当に御言葉が皆さんに与えられたら、それをそのまま旬のまま、それをいただいて旬のまま人に流し出すべきなんです。どんなに皆さんにイエス様の魅力を教えられたとしても、ただ受けるばかり、ただいただくばかりで流し出さないなら、塩のまま残って視界のように命がなくなってしまう。ですから御言葉の命が流れ込んできたならば、 それが、ね、もし皆さんの口までもう溢れているならば、それを流し出してとどめていてはならないんです。御言葉もただ暗記するだけであるならば、ね、暗記するだけで宛先が明確でないなら、ね、宛先不明の手紙のように、ね、どっかに落ちてしまうんですね。ですから御言葉を皆さん暗唱したならば、ぜひ流し出してください、ね、人々に流し出し、また本当に、ね、唇から、ね、声に出して宣言し、ね、するべきです。御言葉を黙読、ね、声に出さないで、ね、黙読するだけだったら自分の中に溜め込んでいくだけ。声に出すべきです。声に出したら、ね、空気が振動し、また被造物がその皆さんの声を認識し振動し、そして被造物が、ね、変わっていくんですね。声に出して宣言することに力があります、ね、御言葉は、ね、宣言するべきです。でさらに12節、川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アーメン。おととい収穫感謝礼拝で、ね、この講談も本当にあらゆる良き実、それから葉っぱ、ね、それで飾られましたね。本当に美しいと思いました、ね、本当に、華やいでおりました、ね、本当にこの神様がくださる実、それから葉、ね、これは人を潤し、人を、ね、本当に華やがさせるものですね。私たちも本当にこの地上においてイエス様を信じるならば、この実を、ね、実らせ、そして本当に人々を癒す作用が私たちに身についてくるんです。私たちもイエス様にあって、ね、良き実りに実っていくべきなんです。確かにこの地上においてイエス様を信じた人は、この実を実らせるということ、それから潤されるということを経験します。けれども、究極的に啓示録、黙示録の世界によってそれが、完成するんですね。先ほど、22章の1節と2節を読みました。本当に水晶のように光る命の水が、ね、川が流れて出ていて、ね、それはどこから来たか、それは神と子羊の水から流れ出しておりました。そして都の中央のには大通りにおいては命の水が、ね、川があって、そしてその両岸には命の木がなっていて、ね、十二種の実がなり、毎月実ができたって書いてあります。このエゼキエル書に書いてあるのも、ね、そうですね。毎月実が実るんです。本当に今、ね、この地上において、例えば、ね、スイカ、それは、ね、夏に取れる、ね、今の時期取れないからわざわざ、ね、温室とかで、ね、育てなくては実らせられませんでしたけども、しかし天国においては毎月実が出るんですね。これ、何も啓示録の話だけではありません。今この地上に生きている私たちも、ね、イエス様からのその命の水が流れてくるならば、毎月、ね、新しい、ね、命にみなぎった実りを実らせていくことができるんです。本当にこの毎月実が実る、一体どれだけ命にあふれているんでしょうね。本当に私たちのうちにイエス様という生ける水の命の泉を据えるならば、ね、御霊の実は、ね、どんどんどんどん、ね、毎月、ね、毎日実らせていくことができるんです。御霊の実、これは何も頑張らずとも、ね、自然と耐えることなく実らせ続けていくものです、ね、皆さんなんか頑張って御霊の実を実らせよう、ね、愛愛愛愛、ね、って言っても、ね、愛は実れません。御霊が、ね、皆さんに流れ込んでくるならば、自然と実らせるものです。ここに まだフルーツが、ね、飾られておりますね。このフルーツたち、ね、俺は頑張って甘い美味しい実を実らせるんだって頑張って、結んだと思いますかね。頑張ってないですね。自然とその命の、ね、樹液が流れ込んできて、そして本当にこの甘くて美味しい実り、ね、流れ込んでくるから実りを、ね、実らせていくもの、そのプログラムを作ったのは神様です、ね、このように、バナナはバナナとして、ね、ザクロはザクロとして、ね、実らせる、その味、その色、ね、そういうふうに実らせるように仕組んだのは神様です、ね、それは私たちが食べるために、ね、 また動物たちが食べるためにですね、仕組んでくださったのは神様です。その仕組みの源である神様を抜きにして私たちは実らせることはできません。私たちがイエス様を私たちの腹の奥底に据えて、そして本当に命の水を流し出していくならば、御霊の実がどんどん実らされていて、そして自分自身を潤し、家族を潤し、周りを潤し、癒すものとなっていくんです。この聖霊を受けるコツ、御霊を受けるコツ、この40章エゼキエル書の40章以降で示された通りのことをすればいいんです。すなわち主から示された神殿、すなわち誠の神殿であるイエス様を、正しい物差しで測っていくことです。正しい物差し、御言葉という物差し、この物差しは、それまでのキュビトの、測りのみならず一手幅が加えられた物差しでした。手幅、イエス様の十字架という手幅、ですから御言葉、ユダヤ人はですね、立法という物差しは持っていても、イエス様の手という、十字架の手という手幅は持っておりませんでした。私たちクリスチャンは、手幅、イエス様の十字架の手は持っていても、トーラ、立法という物差しは、旧約を軽んじる人は、持っておりませんでした。私たちは、その両方を持つべきです。しっかりと旧約、新旧約聖書、新契約と旧契約をしっかりと身につけ、そして、本当にイエス様という救いを得て、そしてそれを正しく測っていくならば、命の水が流れ出していくようになっていくんです。この命の源であられるイエス様を正しく測って、その腹の奥底から泉が湧き出て、そして湧き出てくる水をさらに測って、ますます流し出して、ますます多くの命の実りを獲得していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、本当にこのような私たちをも、命の泉を流し出すものとならせてくださったことを感謝いたします。それゆえ、イエス様、あなたを褒めたたえ、感謝いたします。イエス様、どうか、この一人一人がますますあなたにあって潤されて、あなたを流し出し、周りをも潤していき、命でみなぎらせていく一人一人となられますように、どうか助けてください。あなたが今日も私たちにこの命の御言葉を教えてくださったことを感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人に命の御言葉、命のマナを豊かに与えてくださったことを心から感謝いたします。命の水を求める者に主はただで飲みなさいと与えてくださるこの幸いを今日も私たちに与えてくださいました。以前私たち一人一人の歩み、そして私たち一人一人の願い、思い、その一つ一つがイエス・キリストの皆によるならば、主は私たちに与えてくださると今日も豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。清さを追い求めるものでありますように、清さと平和を追い求め、誠の神殿なるイエス様に近づくもの、そして清められたものとして私たち一人一人もその聖霊を宿す宮として歩み出すことができますように、イエス様が希望を与えてくださったことを感謝いたします。イエス様の十字架、十字架における罪に対して死なれた、そして肉に対して勝利を取られたイエス様、また復活されたイエス様の水がまた全世界へと流れ出る、その幸いを今日も見させていただきました。喜びの国、エデンの国から主の栄光が、そして臨在が流れ出る、その幸いがイエス・キリストの皆によって実現すると今日も力強く私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人もその働きができますように、清さ、その清いで聖霊を豊かにいただいて、その素晴らしき水かさが、そして分量が、そして命の聖霊による働きが増し加えられて、大いなる力を受けて、エルサレムのみではなく、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てに至るまで、イエス・キリストの証人として、そして素晴らしきイエス様の弟子として歩み出すことができますように、イエス様が導いてくださっていることを感謝いたします。 アーメン種族となることができますように、語られた命の御言葉を豊かにアーメンして、そして御言葉は真実です、その御言葉通りに私たち一人一人に好みになりますようにと、日々御言葉を食べ、そして命のエネルギーを豊かにいただいて、またその命の御言葉を、私たちはその賞味期限があると今日も語ってくださいました。御言葉イエス様ご自身を旬のままいただいて、そしてその命の御言葉をいただいた旬のままにまた流し出す、その命の御言葉をいただいて流し出す、声に出して宣言する、空気が振動し、また被造物がまた変化していく、そのような命の働きとして、私たち自身をイエス様へと明け渡し、イエス様にあって歩む私たち一人一人でありますように、主が導いてくださることを感謝いたします。大いなる身、そして癒し、力の源なるイエス様をますますいただいて、この新契約聖書、旧契約聖書、命の御言葉イエス様を正しく、その命の御言葉をもって測り、そして私たち一人一人の言葉に、また生活に、歩みに、イエス様がますます濃厚なものとなり、イエス様ご自身を働く私たち一人一人でありますように、主が今日も御言葉を通して教えてくださったこと感謝いたします。毎月毎日大いなる実りが実らされ、そして毎日イエス様にあって実らされる、その実、命となり、エネルギーとなり、その葉が薬となる癒しの技が、また素晴らしき実の実りがますます豊かである、私たち自身、また私たちの家族、そして友人知人や、そして職場の同僚、また世界において関わる一人一人が大いなるイエス様と共に歩む、その幸いがますます実現化されていきますように、イエス様が今日も素晴らしき希望を私たちに与えてくださったことを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日も私たちは祈りに進み出ていきたいと思います。